ったり、見た目によみがえり、でも生きて働いてくださっているものを期待して、出会いを持っていきたいと思います。皆さんの祈りを感謝します。先週はですね、酒井、牧師の息子さんの酒井匠君が、事故に遭われまして、この先々週ですか、に遭われまして、入院しておられました。で、今、パートナーの方にですね、ご連絡したんですけども、昨夜10時に、心臓が、止まったんですね。で今ジェコ牧師からですね、メールがあったのでお話ししたいと思います。酒井拓実慶は11月20日午後10時頃心臓が停止し、長崎大学病院より長崎教会新会堂に行きました。今朝朝の礼拝で蘇りを祈り、今日一日拓実兄弟と共に、礼拝をします。長崎からその世界に来られる方は、必要な方は上着と暖かい服装でいらっしゃってください。質を上げられないためです。前夜式を兼ねたカリスマ聖会となります。ぜひお祈りください。匠君はですね、今天にいますけども、でも御心でしたら神様は霊を戻してくださって、そしてですね、蘇ってくるようにですね、お祈りしたいと思います。今、私の礼の中でもですね、一言お祈りしたいと思います。また同じ細胞子ならですね、キャメト君のこととか、病気のことでですね、参照できておられないんですけども、病の癒しのためにですね、同じ時間のためにお祈りをしていただきたいというふうに思います。一言お願いいたします。愛する天のお父様、感謝します。酒井匠君のこの経過が許されることもありがとうございます。心臓が停止しましたけれども、そのことも感謝します。神様、今、素晴らしい天に主が導いてなさっていることをありがとうございます。しかし、もし御心でしたら、神様がもう一度霊を戻してくださり、匠君が生き返り、また共に参加したり出会いすることができるように望み導いてください。神様の御心がなりますように、匠君の使命が全て果たされて、その御心をなされていくことができるように助けに注意してください。私たち一日に感謝いたします。あなたが最初にはこの中でなしてくださっていることをありがとうございます。ご家族の上に特別な守りと、また今日の長崎教会の礼拝と聖会の上に、その特別な守りと祝福を豊かに表してください。宿を読み上げました主ご自身がこの中で豊かに働いてくださることをお願いいたします。この時を感謝します。あなたが才能なし、栄光をなしていかれることを覚えてありがとうございます。また、天のお父様、友達家にいろんな病を癒されていることもありがとうございます。どうぞ、アテノジスや、また、おたふくかぜや、さまざまな症状を患者に癒し、また強めてくださることをお願いいたします。また、友達姉妹の健康も完全に癒し、また強めていってください。山田君、またご自分の一人一人を島さんに努めていってくださることをお願いいたします。また三河の一人一人も体調を崩している方々が癒しを与えてくださることをお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。感謝します。続いてまたですね、お祈りください。今日はですね、長崎で、第三カーブの夜ですね、カリスマ聖会がありますので、そちらの方にもですね、いらしていただきたいと思います。それとですね、安らぎの歌のです、ね、10週の CD が発売されました。ですね、今週は特にまた素晴らしい出来たということですので、ぜひ買って聴いてですね、いろんな方々にもお知りいただきたいと思います。また宣教と語られているので、このたくさんの方々に賛美を通してですね、また CD を通して神様を触れていかれると思いますので、さらにですね、聞いて用いていただきたいと思います。それから月刊誌のですね、12月号来ています。ぜひ用いて読んでください。感動言はですね、私が書きました。ヨハネ森牧師はですね、メッセージを書いておられます。 それから黙示録のですね、川原熊田牧師の連載とかもありますけども、あと、熊本の秀吉教会のですね、村上、ダビデ村上牧師のですね、ある意味こう、すさまじい証がですね、載ってますので、ぜひですね、お酒とタバコとギャンブルとですね、そこからこう、作り変えられたというですね、すごい証ですけども、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。ですね。よろしくお願いします。それから、ニコイ新聞が、出てますので、ぜひ、エジプトイスラエルチームのことが詳しく載っていますので、ぜひですね、見といていただきたいというふうに思います。今回の今年のですね、私たちのハイビット、上に神様を語ってくださったことなので、大きく関わってくると思いますので、よく読んでおいていただきたいと思います。それから、この人のところですね、アーロン・デバルコさんというですね、メシアニック獣の方で、イスラエルツアーのガイドをですね、今回、チームのガイドしてくださった方なんですけど、クリスチャンの方ですね、ニュージーランドの出身の方ということで、書かれています。また、イスラエルでですね、信仰を持つことは厳しいことだなということをですね、ちょっとこの中でも、5年間は一言も話してもらえなかったとかですね、書かれていますけども、その中で信仰を持ってですね、働きなしとなる方です。こういう方が、ね、備えられたことも神様に感謝したいと思います。それから伝道面ですけども、デンバーの神田さんのご主人 の EJ さんの証なんですけども、ホテルでですね、勤めていたんですけど、その前もお話ししましたが、人種差別で嫌がらせを受けて辞めさせられちゃったんですね。でもその中でこう感謝と賛美をですねして踊ったんですね。神様にこう本当に夫婦で踊ってた時に、もっといいですね、デンバーで1、2というのホテルも与えられて、またそこのフロントなので超有名人の方とこう接触するようになってですね、このグラミー賞を取った人とか賛美の関係とか有名な牧師さんとかですね、そういう方々との関わりがこう大きく開かれてきているということですね。さらにこうなんかすごいこうこれから神様の計画があると思うんですけども、本当にマイナスの通してでも神様はこう大きな逆転をですねしていかれているっていうですね、いつも神田さんたちにすごいこう感謝としての逆転の技っていうのがこうすごいですけども、今回もそのホテルのことですね、職業のことでも表されてきています。ぜひ見といてですね、いただきたいと思います。それでは御言葉に入っていきたいと思いますけども、それでですね、あと昨日九州大学でですね、石田の石田、個人 の, この募金活動がですねなされました。で勝利君とあと兄弟の友達ですね、募金活動をすることができているということです。で、経済の中にですね、いろんな神様の働きが進んでいくということもありますし、また個人の働きがですね、通して多くの方々に主が溢れていってくださるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。また今日はエドワードさんが久しぶりに来てくださっています。神様さん。それではですね、御言葉に入っていきたいと思います。第二歴代史20章ですね。今日はこの14節からなんですけども、神様がこの村にですね、今年与えられた言葉です。歴代史第二20章の14節から22節ですね。で、これは特に15節のところにしますと、最後のところで、あなた方はこのおびただしい災厄の故に恐れてはならない、気落ちしてはならない、ならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるからというふうに言われています。特に神様はこの神の戦いであるということを、賛美と感謝、神様に聞き従うということを通しての神様のこの、特に戦況の勝利ということを神様は語ってくださっています。でそのことをですね、私一年覚えていきたいと思います。また私たち一人一人においても神様を従う中での非常に大きな困難や問題というのもですね、許されてくると思うんですが、その中でこの私たちが賛美と感謝と聞き従いによって主の勝利を見ていくということをですね、覚えていただきたいと思います。ですね、 で、最初にこの、ですね、この戦いってことがですね、書いてあるんですけど、神様は何の戦いのことを言っているのかと言いますと、最初にパトモスチームですね、私たちの上では昨年にありますけど、7月にありましたですね。で、この時に、マケドニアの叫びということですね、マケドニアの叫びということをですね、語られました。そしてこれから本格的な選挙にこう入っていく、自分に向かっての選挙に入っていくということを語られたんですね。そして白馬ではその虹をですね、見せてくださって、その写真を通してその実がついていくということ、そしてその選挙が、祝福されていくということをですね、神様はこう語ってくださったんですね。そしてこれイスラエルチームセットを出すっていうんですね、語っておられたんですけども、この3つはセットだって語ってるんです。最後にこの神の戦いっていうことですね、これは神の戦いであるってことを語られました。ですから神様は、私たちのですね、これから身近な方とか、いろんな方々に対するこう今までにないマケドニアの叫びっていうのは、そのアジアに行こうとしていたのをパウロが止められてヨーロッパに行ったんですけども、そのようにこう神様が導かれる、また新しいですね、この私で言えば身近な方に福音を伝えたりとか、または海外選挙に行くこととか、いろんなそういう選挙が開かれていくということとともに、そして身が結ばれる、そしてこれは神様の戦いであるということを語られたんですね。で、イスラエルチームでこの一つのセットと語られていたので、戦いというのは選挙に関する戦いであるということですね、覚えていただきたいと思います。これからおびただしい大軍も来るんですけど、おびただしい人が救われてくるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、どのようにですね、ただ戦うのかということをですね、覚えていただきたいと思うんですけど、神の戦いであるというふうにこう語られているわけです。で、川中島の戦いっていうんですね、エドワードさんご存知じゃないかと思うんですけど、川中島の戦いっていうのがあるんですけど、上杉謙信ですね、武田信玄がこう長野のところですね、こうぶつかったんですけども、で上杉の方が、兵も少なくて、そして不利な山にですね、こう陣を敷いたんですけども、その時にでも上杉が言ったんですね、もしこれが人の戦いだったら我々は負ける、でもこれが神の戦いなら我々は勝つって言ったんですね。 でも、上杉が言う頼んでいる、上杉謙信が言う頼んでいる神様は誠の神様じゃなかったので、この勝負っていうのは引き分けになったわけですけど、でも私たちがですね、言う頼んでいる神様は誠の神様なので負けることはないんですね。ですから神様はこれは神の戦いだって言われたらですね、私たちは負けないっていうことなんですね。で、皆さんの人生にもこう負けないっていうこと、一切何によっても負けないということをですね、覚えておいていただきたいと思います。で、じゃあどういうふうな戦いになっていくのかというとですね、ここちょっと最後の方をちょっと先にお読みしたいと思いますけれども、もう一度お読みしますけれども、第二歴代史の20章ですね、21節のところからお読みいたします。それから彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる語り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行って、こう歌うためであった。主に感謝せよ、その恵みはとこしえまで。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めたとき、主は伏兵を設けて、ユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、サエル山の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた。で、ここでですね、神様の言葉が語られたからなんですけれども、この神の言葉を信じて賛美隊が賛美する者たちを戦いの前面にこう置いていったわけですね。だから今日も特別賛美してくださいましたけども、なんか賛美というと私たちはこうなんかこう一部分のものっていうことをですね、こう思ったりする方もあるんじゃないかと思うんですけど、本当の戦いで本当に 神様を礼拝する人たちを一番前に立てたんですね。そして神様を褒めたたえていったんです。だから最前線で、それも一番前に立って、まあ、最前線が一番前ですけど、一番前でこう賛美していったんですね。でその時に敵が打ち破られていった、賛美の声を上げ始めた時とあります。ですからこの、まあ、私たち言うならば、私たちが主を礼拝して賛美し始めた時にですね、敵が打ち破られていくということをですね、覚えていただきたいと思います。で、神様は特に私たちの胸にですね、こう賛美隊ということをですね、語っておられます。あなた方は賛美隊であるということをですね、こう語っているんですけども、で賛美の中ですね、特に、2つの面があります。1つは、グループということですね。ギフトとかいろんなグループですね。でいろんな賛美グループ、さっきもうクラブライフとか、スイートインセンスさんが既に賛美してましたけれども、いろんなグループを通してこう確かにこの霊の壁が打ち破られていくということですね、なされます。明日も天神でライブがありますけれども、そのようにですね、この各グループを通してこの霊の壁が打ち破られて宣教の働きが開かれていく、まあ、実際こう開かれてですね、長教の働きとか論理の働きが開かれてきていますけれども、そういったことがあるということですね。でもう一つは私たち全体を賛美し礼拝するということなんですね。一人一人が主に向かって賛美し礼拝するときに、その大いなる技が起こっていくということをですね、覚えていただきたいと思います。これ礼拝ですね。だからこれは上手な方がいいんですけど、上手じゃなくてもとにかく大事なのはこう賛美は歌う賛美、ただ歌う賛美とか自分に酔う賛美ってあるんですけど、そうじゃなくてこう礼拝する賛美ですね。ただひたすら神様に心を向けて真実にこう礼拝していくんですね。でその時に神様はこの壁を打ち破っていかれるということですね。どんな困難や悲しみや問題の中にあっても、その中ででも神様に心を向けて真実に神様が私たちが礼拝をしていく時に、神が敵を打ち破り、壁を打ち破り、問題を打ち破っていかれるということをですね、覚えていただきたいと思います。ですね、熊本のですね、村上さんという方が、法人がおられるんですけど、前この結婚式にですね、お父さんの私が乗ってましたけども、すごくお父さんからすごい虐待を受けてしまってですね、心の傷になってしまって、どうしてもそのお父さんが許せなくてですね、こういたわけなんですけども、ある時こう礼拝に出てですね、そして真実にこう礼拝し、またその中でこうみんなが真実に礼拝していた時にですね、お父さんを許す心が、愛する心がそこから急に与えられたんですね。そして涙が止まらなくなってしまって、でお父さんを許して、そして愛してですね、そこからこの家族が変わってしまったんですね。それで今はですね、お父さん牧師として立てられていますし、家族のですね、和解がですね、与えられていったんですね。でその時でもこう礼拝なんですよ。そのうまいとか下手じゃなくって、真実にこう神様を礼拝していった時に、人にはできない、絶対人にはこう許せないとか、人にはできないことをですね、神様がしてくださったんですね。また多良木教会って長崎にあるんですけど、そこのですね、桑岡牧師ってですね、今度監修を受けた方がいるんですが、その方もですね、礼拝で触れられていったんですね。まあ、ちょっとお分かしたいと思うんですけども、結婚されて、そして離婚されたんですけども、そして子供さんがおられてですね、子供さんと生活しておられたんですが、ちょっと難病っていうかですね、こう突然こけてしまう、転んでしまう。そして 痛いんですね、そういう病気、男の子なんですけど、今、宮崎で副牧師しておられますけども、桑岡牧師ですけども、そういう病気だったんですね。で、なんとかですね、自分の息子を治してもらいたいと思って、いろんなお医者さんのところに行くわけです。でも、原因が分からないんですね。で、温めて、さするぐらいしかですね、できないわけです。で、そのうちに、いろんな拝み屋さんとかですね、いろんなこう宗教の方に、この信仰宗教に行ったりしたわけですね。でそこに行くと、みんな同じように言われたそうなんですけど、あなたがこの夫に従わないで離婚したからこのことが起こったんだっていうですね、息子にこういうことが起こったんだ、因果応報みたいなことを言われたそうなんですね。 でもそんな 離婚してからそんなことされたってですね、どうしようもないって、彼女はすごくその、レモ君の心の痛みを覚えながら、でも息子さんのためにこう必死になって働いたんですね。で、その病院のお金や、またはこの偶像、その、信仰宗教にも払うお金ですね、あなたがこういうことしたからダメになっても、これを買いなさいとか言われてですね、そのために一生懸命お金を稼ぐために働いたんですけど、でももう、心がこうすさみ切ってしまってですね、もう1日100本以上タバコを吸わないと落ち着いていられない、どんなに疲れていてもお酒を飲まないと寝れないという状況だったんですね。でそういうこう荒れていて、そしてもう宗教は絶対もうコリコリだから、宗教はね絶対入らないと思ってた。ところがいわゆる今村牧師はですね、同じ会社でこう教会にちょっとあの人は違うと思ったらしくて、ちょっとマージャリが与えられてですね、メールでやり取りしていて、それで教会に来るようになってですね、来たそうなんです。そしたら、長崎はステンドグラスのですね、素晴らしい教会がいっぱいあるんで、教会って言われてもその銀行の後でですね、元銀行が、金庫がこうむき出しにあったりとかしてですね、で、農協の後でですね、で、これが本当に教会かと思ってですね、いたそうなんです。で、こう逃げるところ、こう出口はどこかってこう確認してですね、しながらこう教会に座ってたそうなんですけど、でもそしたら賛美が始まったらですね、こう涙が止まらなくなったんですね。そして神様に触れられてしまって、で世の中にですね、こんなあったか涙のあることを知ったって言ってですね、つまりあったかい涙があることが分かったって言ってですね、本当にそこで神様がいるってはっきり分かったそうなんですね。で礼拝の間中泣いていたんですね。そして彼女は救われたんですね。そしてそこでですね、でその日からですね、その日からどんなに疲れててもお酒がないと寝れなかったのに、その日からお酒飲まなくても眠れるようになったんですね。でタバコの方はですね、やっぱりタバコがないと心配で、カートンってね、1ダースみたいなのですね、こういつも10個ぐらい持ってたんですね。自分のバッグに2つぐらいあって、車に2つぐらいあって、そしていつも寝るときは根元に2つぐらいないと落ち着いて眠れないってですね。それで会社に置いてあってって、そういう感じだったそうです。でもあるとき、その1ヶ月ぐらい会社の生活に行ってですね、最後の1本だったそうなんです。で、これはやばいと思ってですね、で終わったら買いに行こうと思ったら、終わったら忘れて帰っちゃったそうなんですね。で、寝るときしまったと思ったんですけど、でもなんかこう、寝れたそうなんですね。そしてでも明日は絶対ですね、買いに行くだろうと思ってですね、普段はそんなことがあったら、その夜中に起きてでもですね、買いに行ってたそうなんですけど、でそしたら次の日になったらもう買いに行くだろうと思ったらですね、吸いたくなくなってたそうなんですね。そして今まで一本もですね、それから吸わなくなっちゃったんですね。それで今はそのタバコ吸ってる人のそばにいると気持ちが悪いっていう。でその他の人が友達からですね、あなたがそういうなんて信じられんとかですね、ヘビースモーカーだったからですね、と言われてるそうなんですけど、礼拝でですね、もちろん彼女はその初めて礼拝に行った時は、その、礼拝の場所はその本当にですね、整ってなかったかもしれないですけど、真実に礼拝してたんですね。みんなが本当に真剣に神様をですね、賛美していたんです。その中で彼女は触れられていったんですね。で、どうしようもならない問題とか、個人もそうですし、またこの宣教の壁ですね、いろんな方々の救いの壁も、神様がですね、打ち破っていかれるということを覚えていただきたいと思います。で、日本においてもこうたくさんの、宣教師の方や、また町名の方が来てですね、宣教してくださいましたけれども、大きなこの崩れっていうのはないんですね。で本当に大きな壁が日本の前に、私たちの前に置かれているんですが、でもこれは破られています。で、福岡の壁も大きいんですけど、これも破られています。これから神様ですね、なぜなら主が勝利をですね、取っておられるからなんですね。で、その時大事なことは、私たちがどんな状況の中でも主を真実に礼拝するっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で今回福岡も空港が開かれて、サミがですね、コンサートが開かれてきたんですけど、その前にですね、空港に行ったことがあったんですが、その時ちょっとこう、ちょっと最悪の状態でですね、ちょっとこう、賛美したいという気持ちじゃなかったんですけど、でも 妻とこう賛美したんですね、こう、ここのところですね。その後ですね、ちょっと賛美、ここがこう開かれてきたんですけども、まあ、それと、まあ、関係ないって言われたら関係ないかもしれないんですけど、でも確かに私たちはその、皆さんもそう、そうですけども、その置かれた場所とか家庭とかですね、置かれたところで、あ、自分は本当に今最悪だと思えるところでもですね、こう賛美と感謝をですね、していっていただきたいと思います。その中で神様のこう核力に近くっていかれるということをですね、覚えていただきたいと思います。ですから賛美っていうのでこう一つ ありますですね、一つ。そしてもう一つの面は感謝っていうんですね、感謝するってことですね。これが非常に大きなこの戦いの武器であるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で、問題や困難に対してこう感謝していくわけです。で、神様はそのあえてそれを許しておられることなので、それをですね、この感謝しですね、なぜならこの神様は愛ですから、愛の上にこう許されていて、それはこう最善であるからですね。で、だから私たちはそれを感謝することを通して神様が勝利を表していかれるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、今回ですね、いくつかのことを、つまり4つのことをバルク氏はですね、教えて特にくださったんですけども、一つはですね、感謝の中で求めるっていうことですね。で、感謝するとなんかこう、なんとかなんとか感謝しますって言ってから、でもこうしてくださいって言うと、なんかこう不信仰に思えたりですね、おかしいって自分で思ったりするかもしれないんですけど、先に求めるっていうことですね。先に神様、例えばこう、何々をくださいとかね、こうしてこの問題解決してくださいって祈るんですけど、でも今そうじゃなくて逆の状況であることを感謝しますっていうことですね。求めて感謝していくということをですね、していっていただきたいと思います。そしてもう一つは喜ぶということですね。さっき神崎さんたちがこう喜んで踊ったってありましたね、まあ、それ眠くならないためでもあるんですけども、お祈りの時にね。でもそれと新しいホテルが開かれてきたこととは大きく関わっているわけですね。で、今日江戸川さん来ておりますけど、アフリカの方とかはこう自然にこう賛美でこう体がですね、動いていかれると思うんですけども、日本人はなんかこうなんか阿波踊りみたいになっていたりとか、難しいですね。でも先生に踊りなさいって書いてあるから、皆さんですね、ちょっと人のいないところで隠れてですね、でも神様に心を向けて踊ってみていただきたいと思います。私のこの問題本当に感謝します、いつまでも解決しないことを感謝します、そして本当にこのことありがとうございますって、ちょっと踊ってみていただきたいと思うんですね。で、その時に腰の悪い方ですね、手だけでもいいんですけども、腰でですね、喜ぶっていうことをですね、見せていただきたいと思います。その時に神様ですね、この壁を打ち破っていかれるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。これ選択なんですね。だからつぶやくこともできますし、私たちはチェっていうこともできますし、チェの代わりに感謝する、もうそれも素晴らしいんですけど、でも喜ぶんですね。だから例えば私だったら、子育て牧師喜んでるって言ってるけど目が座ってますよとかですね、言われてもですね、いいんですね。その喜ぶっていうのは感情のことじゃないんで、私の心はこうもう沈んでいて、もう悲しんでいて、落ち込んでいたとしてもこう顔だけこう笑ってるとかですね、それでいいんですね。それは信仰を用いていくことなんです。それは人の目にはなんか愚かに見えるかもしれないですけど、それは絵を打ち破っていくものとなるということなんですね。そしてまたもう一つは受けたと信じる信仰ですね。受けたと信じて感謝していく。神様、これが与えられたことを感謝します。イエス様は5000人の給食の時にこう感謝しましたね。これっぽっちしかないって言わないで、これを感謝しますってこう感謝して分けていかれました。で、受けたと信じて感謝していくんですね。そして、告白ですね。告白を、していくということですね。告白をですね、していく。だから否定的なことを告白するんじゃなくて、神様の与えられた言葉をですね、言葉が与えられたら、それをこう告白していくということですね。覚えていただきたいと思います。で、その時に、でも、サタンの言葉を通してくるので、すごく攻撃があるんですけど、でも、告白をやめない。ということですね、覚えていただきたいと思います。秋元牧師はお医者さんに向かって、ベニ君がこの病気は神が癒しますって言えって言われてですね、こう告白したわけなんですけど、 でもその告白をお医者さんは覚えておられたんですね。入っていて、ベニ君が治った時にお父さんの勝ちですねって言ったわけです。それは この秋元牧師のこの告白が小石原さんの中に残っていたからなんですね。で、私たちも目の前の大きなこの岩とか問題に向かっても、でも人間的にこうそれが不可能だと思っても、告白をですね、皆さんやめないでいただきたいと思います。神様、このことを感謝します。でも神様、これをなしてくださるからありがとうございますって言ってですね、告白をですね、していっていただきたいと思います。で、これは戦いですので、この押したり引いたりされますけど、でも告白し続けるっていうことをですね、なしていっていただきたいと思います。もう一つはこう神様の言葉に立つということをですね、ですから私たち声はですね、感謝と賛美の声を上げ続けていきましょう。その時に主は勝利を表しておられるということをですね、覚えていただきたいと思います。もう一つはこの最後、この預言者を信じっていうことにですね、20節に書いてありますけれども、預言者としてこう語られた神様の言葉を信じるということなんですね。そしてその言葉に従っていくということなんです。で、私たちの胸ではその神様に祈り聞き従うということをですね、最初からこう導かれてきました。でもですね、秋元牧師と小丸牧師がこう祈っていた時に、最初祈ってたんですが、とにかくこう答えが来るまでこう2時間とか3時間とかですね、時間がかかるわけです。で、神様もっと早く、もっと正確にですね、この分かるようにしてくださいって切実に祈ったわけです。で、その時ですね、予言が始まったんですね。で、最初それが祈りの答えだと分からなかったわけなんですけど、でもこの予言を神様導いてるからっていうことでですね、まあ、何言われるか分かってましたけど、でも神様が導かれてるということは確認が取れたので、予言を始めたんですね。教会で許可して始めたんです。で、そしたらですね、指示、予告、予知、さまざまなものを聞き始めたんですね。そしてここにあるように、ヨシャバタたちはですね、明日とかですね、彼らのところに行けとか、節の登り道から登ってくるとかですね、敵のことを予告したり、あなた方はエレルの谷の荒野のための外れで彼らに会うとかですね、全部事細かにですね、予告したり指示したりしてですね、そしてでも行けっていうふうにですね、言われました。で、これから私たちの胸に言うと、さらに予言の働きがこう開かれ、またこの神様の指示をですね、予言したら特にこう具体的な指示が来るので、ですね、その指示にですね、もちろん吟味は、予言吟味は必要ですけど、吟味して神様からも分かったら、それにこう従っていくときに、この勝利が与えられてくるということですね、この戦いの勝利が表されるということをですね、皆さん覚えていただきたいと思います。で、今年ですね、大きな勝利が表されます。絶対絶命でもうですね、もう皆殺しっていうヨシャパテたちはそういう状況でした。で、それは、一本の矢も使わないで、圧倒的な勝利になったんですね。皆さん、今年起こってくるのはですね、戦いだと思ってください。でもですね、それよりもっと大きな勝利がですね、皆さんの前にも、もう教会の前に表されてくるってことをですね、覚えていただきたいと思います。で、今それが見えなくてもですね、皆さん、ぜひですね、求め、喜び、受けたと信じ、告白することをやめないでいただきたいと思います。で、それはですね、素晴らしい結果をもたらすということをですね、覚えていただきたいと思います。で、もうこの壁はですね、破られており、リバイバルが始まっています。で、ここから神様ですね、本格的な働きを進められるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、皆さん、一人の人生においても、どうしても破れなかった壁っていうのはですね、これから神様はですね、神の戦いである、私の戦いだって言ってるので、神は破っていかれますので、私たちは単純に感謝と賛美をし、感謝の声に聞き従ってまいりたいと思います。ですね。ぜひ、喜びもとりですね、ですね、アフリカの方に並んでですね、本当にこう、喜びもとりですね、そして、進軍してですね、行きましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたに名を挙げます。今年の御言葉を与えられたことを感謝します。また、今日、さらっと学びましたけれども、さらに深く、一つ一つのことを、私たちが、無駄にしの形がさったことを受け取り、また、この、今年の戦いを成していけるように、どうぞ導いてください。非常に大きな勝利がすることありがとうございます。また、おいただしい大軍とあるように、私たちは恐れてしまって、また、私たちは、の前に、不可能と思える言葉が、多く許されてくるかもしれませんけれども、その中で、私たちが、感謝と賛美をし、主を喜び、主を礼拝し、また神様の指示に従って進んでいくことができるように助けに導いてください。私たちはそれを選び、またそれを選択し、 また主の栄光を見て最後までこう主に従って主の栄光を見ていくことができるように助け導いてくださることをお願いいたします。では癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところある方は共にお祈りください。また飛び出している方はその方のために心を合わせていただきたいと思います。また罪があると妨げとなりますので短く暗闇の時を持ってお祈りしてもらいましょう。愛する天のお父様、感謝します。今私たち一人一人の夢を聞いてくださることをありがとうございます。どうぞ完全な癒しを与え、解放を与えてください。痛んでいるところ、痛んでいるところに触れ、また怪我は怪我を癒し、疲れていることは疲れを癒し、またこの霊的な問題の方に持っている問題の解決を与えてください。また取り出している方はその方に主を与えてくださることをお願いいたします。感謝します。イエスキリストの名前、病の名前を誓う、はい、イエスキリストの名前、この人々の精神と体に命じるイエスキリストによって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。また私たちが取り出している人たち一人一人の体と精神に命じるイエスキリストの皆によって命じる正常な状態に戻る。この感謝の一つの鍵となっていきます。この感謝の声というのをこの、示してはなりません。感謝の声を上げ続けてください。その中で、あなた方は確かにこの場で見なかった勝利と栄光というのを見ると示されます。何かこう、許されてきた問題のこの意義という言葉に関して、何かこの感謝していく中で、主が明確に表していかれる方がいるのが見えます。それでこの、あなたはこう感謝をし、あなたがこう理解できてもできなくてもこう感謝をしてください。私はそのあなたの信仰を通して、私のこの、この計画を表し、また今まで許されてきた問題 の、 この意味というのをあなたに表していくと幸せになります。またこれからのビジョンに関して、この主を示している方がいます。私のビジョンを受け取りなさい。あなたは大きな計画を私はあなたに持っていると幸せになります。あなたは自分で自分を破壊小さくしてはなりません。私はあなたに非常に大きな計画を持っていると幸せになります。感謝します。ちょっと腰痛、腰の悪い方がいらっしゃいます。イエスキリストの名前、その方の腰痛を意識するために癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。椎間板、イエスキリストの名前、正常な状態に戻る。腰が癒されること、背中が癒されることをイエスキリストの名前によって宣言する。喉が癒されているときます。イエスキリストの喉の症状をイエスキリストの名前で正常な状態に戻る。アデノウイルス、またこう、頭の病、またあらゆるこうウイルスの菌、イエスキリストの一人一人の力を伝え。感謝します。エステルのお名前によってお願いします。アメン。お立ちください。ハレルヤさんお願いします。常しえまでありますように。アメン。